都市伝説、おかんと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
はい
はい、
ということで本日も都市ミナティやっていきますよ。
はい、やっていきます。
ですね、
はい、
まあ、僕らもうね、
はい、
都市ボーイズとして活動してますけど、
うん、やってますね。
まあ、ある種ちょっと夢かなったなって思うところもあるんですよ。
夢かな、うん、まあそのそれぞれ夢が違うからわからないけれども、
うん、僕の夢何だったかっていうと、
はい、
地底王国で収録することだったんですよね。これが今一番やってみたかったことで、まあ、この都市ミナティ始めるときにね、ずっとやりたいなって思ってて、
はいはいはいはい、地底王国っていうのは、
うん、
比喩、あのよく言うじゃないですか、地下アイドルとかって言って、でも別に地下にいるわけでもないじゃないですか。
あれですよね、怪獣の世界で、
うん、
なんかね、地底王国で働かされるみたいな話とかもありますけど、
うん、比喩、そういう地下アイドルとかの地下じゃないのに、
はいはい、
売れてないから地下に潜ってるみたいな意味で地下地下って言ってるようなこと、地下帝国っていうのは。
それ全然だって嬉しいことじゃないじゃないですか。
うん、わかるけど、いやでもだって地下帝国って言ってるから、
いや、
え、そんなもんねえじゃないですか、地下帝国なんて。あと収録打ち出し、
え、ここってあれじゃないですか、うん、シャスタさんの地底王国レムリアでやってるんじゃないですか。まさか普通に早瀬の家ですか、ここ。
賃貸です。
賃貸だとしても
賃貸でレムリアは限れないんで。
そうなんですね、はい、俺もてっきりこの光とかも人工太陽なのかと思ってたんですけど、はい、あ、
違います違います、
違うんですか、これ。
普通の電気
料金払ってってるやつですか。
あ、電気料金、今月は高くつきましたね。
そうっすか。よく使ってるみたいで。それは知らないですけど。
よく使ってるみたいで。
あ、マジっすか。
はい、違います。すみません。何の話してんだよ。
完全に僕勘違いしてましたね。
何と勘違いしてんだ。
10年以上ぶりぐらいに、はい、あのインフルエンザかかって。
あ、10年ぶりっすか。
10年以上ですね。
へえ。
それまでずっとかかって
る。かかってなかった今まで。
そうなん
です
よ。
ずっと俺らが会う前じゃないですか、10年前って。かかってなかった、前に1回でも。
インフル、多分ね、ノロは1回かかって休んだことあるんだけど、インフルはね、もうずっとかかってなかったんですよ。常に気をつけてて。
はいはい、
で、それ、ね、1週間前とかに、
うん、そうですね、
なりまして、うん、ちょっとね、その熱が残ってるのかもしれない。
そういうことね。
ああ、うん、まあ、ちょっと僕勘違いしてたんですけど、
はい、
アメリカのカスケード山脈にあるシャスタ山ってところがあるんですよ。
普通に説明するけど
でね、いや僕が何を勘違いしてたのかっていうのはみんな知りたいかなと思って。
なんだよそれって、
ね、そうなんですよ、まあ、インディアたちがね、うんうん、あの偉大なる聖地だと言っているシャスタ山ってところがありまして、うん、そこにも、うん、UFO とかね、うん、いろんなスピリチュアル現象が起こるってことで結構聖なる山みたいになってるんですよ。
ここ最寄り駅から10分だぞ。
まあまあ、
そんなものがあるわけねえだろ。
最寄りだっていうとカリフォルニアとかの方なんで、
いやいや、インディアンとか言ってるから、
サンフランシスコあたりから4時間ぐらいで多分最寄りだと思うんですけど。
いやいやいやいや、じゃあ全然違うじゃないですか。
違いますけど、うん、そうなんですよ、そこでね、
うん、
どうやら地下に古代文明が作り上げたレムリアっていうところがあるって伝説がありまして、
はいはい、
でそれがね、まあまあ眉唾な伝説かなって思ってたんですけど、うん、実はそれ行ったことがあるっていう博士が出てきまして。
誰だ。
モーリス・ドーリル博士。
知らん。
まあそうでしょうね、うん、1930年代の人なんです、
はいはい、
この人が実際にそのレムリアに迷い込んだというか入ってしまったということ、
うん、さっきちょこちょことヒント出てましたよね、なんか。
そうなんですよ、うん、どうやらそのシャスタさんのすごい空洞があるんですけど、
はいはい、
巨大空洞にコロニーを作り上げ、
はい、
そこで人工太陽とかもう花とかも自分たち作ってると。でそのね、そこで博士話しかけた女の子、
はい、
驚愕の事実を言うんですよ、
はいはい、
私たちは祖先が宇宙から来たと、
お
ハイプロピアンというエイリアンだってことを言っておりまして、
は
い、でその人たちがまあ作ったのがこの帝国で、
はいはい、
どうやら よく言う地下都市シャンバラってあるじゃないですか、ね、伝説の地ですよ、うん、そこが、まあ、もしかしたらこの人たちが作り上げたものなのかもしれないということを言っているとという場所で、
はい、
撮ってんのかなって思いました、は
い
は
いはい、いやもう全然違いますよ、もううちですよ、
でしょうね、
うん、う
ちです、共通するところってないもんね、
管理費がある伝説の場所なんてねえだろ
でもあの1個1個だけあるよ共通点、あのそこに住むレムリア人っていうのは、うん、太陽の光超苦手なんですよ
苦手、
うん、日を浴びるとやっぱちょっと有害だと感じるみたいで、
マジでね、
月とか
日の光弱すぎてね、浴びるとあの頭の皮むけるんですよ
いや嘘つけよ、どういう状況、
マジマジ、
皮むけるって何、
あのフケみたいになるんですよ、
あ
皮弱すぎて、
薄皮というか、
うん、そうそうそう、むけちゃうんですよ、
何それ、日焼けってことじゃん、
そう、そんぐらい弱いんです俺
いやもう生活できない人
だよ、ひどいでしょ、
うん、
もうだから朝方出ないんですよ、
家帽子かぶりゃいいじゃん
ね、ほんまやわ、
今気づいた、世界一似合わないっていう噂ですけど帽子が
そのむちゃくちゃ似合わないとまではいかないわ、
いやいやむちゃくちゃ似合わないですよ俺が知ってる知り合いの中で多分一番似合わないです
ね、ちょっと似合わないぐらいだろ、俺も自分で分かってましたけど、うん、そんなむちゃくちゃ似合わないことはないわ、
まあまあというね、うん、まあまあいずれじゃあ出世したらね、はいはい、シャスターさんでやりたい
と思
い
ますけども、レムリアでねやりましょう、人工太陽の下でね、
今日はじゃあ、
はい、
早瀬拓から何をお送りしますか、は
い、
まし
ょう、僕ねちょっともういつもと違うっていうのがもしかしたら分かる人には分かってるかもしれないですけど、
伝わっている、
そう、めちゃくちゃ疲れてるんですよ、
まあそうね、一月に2回ぐらいありますね、
結構多いな俺
このセリフ何回か聞いてるもんね、うん、
めちゃくちゃちょっと本当に今日は、
まあ、立て込んでた
というね、そうそう、すごいいろいろ仕事立て込んでて今日もちょっと 7,8 時間収録してきて、
うん、
そうで、まあいいお知らせはできますけれども今後ね、
まあね、
でも今日の今日だから元気にって言っても無理よ、
まあ、ちょっと
うん、
テンション違うからね、そうそう、収録とかだとね、
う
ん、
そう、
疲れるよね、
あと俺そんなにプロフェッショナルじゃないどんだけ疲れてても
ああいつもと変わらぬ笑顔で握手してますみたいな、ね、
カメラ、
うん、
もしくは録音機が再生すれば、うん、いつもと変わらぬテンションをお届けしますみたいな、そんなプロフェッショナルじゃない俺は、嫌なこと嫌だっていうし、タリーが
ついたらもう
切り替わるみたいな、ね、そうそうそう、タリーがついたらねとかって言いますけど、うん、俺も全然そんなんじゃない、
ないんすか、
俺まだまだアマチュア
いや
申し訳ないけど、
胸張っていうことじゃないん
です、ね、申し訳ないけど甘えさせてください皆さんに、
あ、そうですか、
すみません、はい、ちょっと僕は無理、
いいですよ全然、
はい、なので今日はお便り読みます、
いやもうお便りをさ、その箸休めに使うっていうスタイル、はい、もうかなり確立してきましたけど、
それ言い方が悪いけども、うん、オアシス俺休ませてもらってるんです
お便りに、
ね、水を飲んでるんですよ、オアシスでね、
じゃみんなが送ってくれた水を飲む回、そう、
僕は飲んでるんですよ、
うん、
ちょっと
飲めよ、
読ませていただきますね、岸本さん、林さん、こんにちは、ハブと申します、
はい、こんにちは、
以前の放送でお二人が開催された音楽イベントの話をされていましたが、おそらくは都市ボーイズ日記の方のイベントだと思います、
全然記憶にないんですけど、音楽イベントって何ですか、
多分それでしょう、
あー、都市ボーイズ日記の方
のカフェの方ね、カフェの方ね、そうそう、お二人は人生の最後に聞きたい曲はありますか、私は君の瞳に恋しているという曲を聞きたいと思っています、そうそう、うん、黒人の女性の、
ね、
うんね、
映画とかで使われるね、そうそう、
この曲は定番のディスコミュージックなのですが、よく見る夢の中に必ずこの曲が流れているんです、
あ、理由があるんだ、
そう、以下私がよく見る夢を書きます、
うん、
私はスポットライトに照らされて小さなステージに立っています、
うん、
要はなんかミュージシャンみたいなことですかね、
まあそういうことだよね、うん、で多分
天井にはミラーボールが回っていて、クラブのようなディスコのような場所にいます、
うん
うん、客席は薄暗く、ミラーボールの反射でかろうじてたくさんの人たちがいるのが分かります、
うん、
気がつくと私は手にマイクを持っています、どうやら私はこの集まりの MC をやっているようなのです、静まり、ね、そうそう、静まり返る会場、
うん、
私は深く頭を下げ喋り始めます、
うん、
本日は私の葬儀にご参列いただきありがとうございます、 私の人生に関わってくださった全ての皆さん、本当にありがとうございました。それでは今日最後の曲を聴いていただきましょう。君の瞳に恋してる、どうぞ。パチパチパチパチパチと湧き上がる拍手とともに、あの長いイントロが流れ始めます、うん、突然客席がライトで照らされ、そこには見覚えのある人たちがこちらを見て立っているのです、うん、あのアップテンポの曲が大音量で流れる中、私は客席に降りて一人一人に挨拶をして回ります、うん、小学生の時によく叱られた先生がいます、うん、迷子になった時助けてくれたおまわりさんがいます。
おお。
そしてそこにはもう死んでしまったペットの犬もいます、
うん、
そこには今までに些細なことでもあったことがある人たちがたくさんいるのです、
うんうん、
当然ですが顔を覚えているはずもありません。でもなぜかわかるんです、
うんうん、感じたんだ。
そうそう、うん、I love you baby 曲もサビに入ってくるとみんな楽しそうに踊っています、
うん、
こうして懐かしい人たちに別れの挨拶をしていると、自分は多くの人たちに支えてこられたんだなという思いがいっぱいになり、感謝と申し訳ない気持ちで泣きながら目が覚めてしまうのです、
うん、
年に数回同じ夢を見ますが、毎回登場人物が少し違っていたりします。でもなぜか必ずこの曲が流れているのです。好きな曲の一つではあるのですが、なぜこの曲なのか分かりません、
うん、
私はディスコ世代ではありませんし、クラブにも行ったことがありません、
うん、
最近はこの夢を最後まで見ると死んでしまうのではないかなと不安になります。
なるほど、
ね、多分私の理想の終わり方が夢となって現れているのではないかと思っております。一応スマホと PC、 車のオーディオにこの曲を入れてどこでも聴けるようにしています。人生いつ何があるか分かりませんので、てんてんてんという、ちょっと長いんですけれども、
はいはい、いやありがとうございます、
うん、
何さんでしたっけ。
ハブさん。
ハブさん面白い
ね、
うん、
要はこの方は僕らに対して、2人は人生の最後に聴きたい曲はありますかという質問と、うんうん、自分は君の瞳に恋しているなんですよね、うんうん、それの理由というのがよく見るおかしな夢から来ていると、うん、最初にですね、
うん、
じゃあこの、ハブさんが聞いているですね、お二人は人生の最後に聴きたい曲などありますかという質問なんですけど、どうですか岸本さん、ありますか。
聴きたい曲ね、最後よ、
最後、
最後の状況にもよっちゃうなと思ったんだよね、うん、その、
はいはい、
ずっと寝たきり状態みたいな
の、いや、がれきで足潰されてて、
そんなレベル、手
だけ伸びてて、
うん、
でほんま必死の思いでポケットの中手突っ込んだら、あのスマートフォンが一パーだけ残ってて1曲しか聴けないみたい な,
なんで
最後も死んじゃうんですよ。
その状況で曲聴こうって思うやつ、
がれきの下敷きだから、
うん、
もう死ぬ、
助けを呼ぶんじゃない、
もう死ぬ。
あ、そう、
しかもあれも
死ぬのも分かっちゃったね、自分で。
あれもあれもあれないよ、もう電波も圏外よ。そしたらもうミュージック
しかないじゃん、
ミュージックしか今入れてる、うん、ミュージックしかない。
なるほどね。
その中にでも自分がその時に聴きたい曲入れていいんですよ。じゃあ何聴きます、まあまあまあ、あなた。
うわむず、
うん、1曲しか聴けない、もう、
もう
一派しかないから、なんせ、
うん、ワンコーラス聴けるかぐらい、
ね、でも1曲は聴けるにしようや、
1曲が
聴けない、1曲はね、まるまる、ただ
うわその状況で
聴きたい
か、うん、なんだろうな、
もう一番最後ですよ、ほんまにもう息絶え絶えになってきてて、
でもなんかちょっと意味あるものに行きたい気がするから、
うん、
死ぬじゃん多分、うん、もうその次の瞬間って、うん、だから意味とプラスアルファ、
うん、
自分が好きっていうので、
はいはい、
終わりなき旅かなと
思う。おー、いいですね、
なんか、
うん、
まだ終わるけど続くみたいな感じじゃん、うん、あれ、うん、で 再始動の、
そうね、
復活曲でもあるし、
はいはいはいはい、病気になってね、
そうそうそう、
めちゃくちゃいいチョイスじゃん。
うるせえよ。でもあれイントロ長いから、
長い長い、
そこで死ぬかなと思うけど ね, ね、う
ん、あのね、僕ね、そのどんだけ考えても出てこなかったんですよ。ただ一番最初に出てきたのはなぜか分かんないけれども、
うん、
宮本浩次の陰りゆく部屋、今ユーミンのカバー、
はいはい、
あれ
赤いスイートピーじゃなくて
違うわ。
あの
陰りゆく部屋がなぜか浮かんだ今。
へえ、
うん。だからそれだと思う。
でもインスピレーションだろうね、そういうのって、
うん、でしょうね。もう最後に聞きたいっていうので、あれむちゃくちゃ好きなんですよ僕。
なるでもカバーってところが面白いね、う
ん、
その
まあユーミン聴きゃいいじゃんって思いますし、そうそうそう、なったら宮本浩次のオリジナル曲でもいいじゃんと思うんですけど、影ゆく部屋がなぜか今出てきて、影ゆく部屋聴きたいわ。
それはちょっとわかるな、うん、でもそういうなんとなく出てきたっていうのは、
はい、
う
ん、なんとなく出てきたのがそれでした。最近すごい聴いてるわけでもないし、
そうね、
うん、で結構古いからね、
うんうん、最近はあれだよね、椎名林檎の横でダンサーとして活躍してるイメージ。
ダンサーじゃねえんだよ、ね、確かに
すごい
一番最後に口元にピースサイン持ってきて風じゃないんだよね。
俺もう腹抱えて2回ぐらい笑ったからな、あれ。そう
そう、紅白めっちゃ笑ったわ。
めっちゃ笑ったよなあれ。
紅白
でどうしたどうしたって思った
わ。紅白に笑ってはいけない入ってきてる、ね、これいいのこうって思って。
マジで椎名林檎が笑ってはいけないだもんな、
そうそうそうそう、あれすごい踊るから。でなんかあの周りにダンサー据えて踊らしてるじゃないですか。 そうそう、それに負けねえの踊ってるでしょ。そうそう、
てか寄せるじゃんたまに。
そうそうそう、
ダンサーの振りに
見てね、やっぱダンスない、あれあれめちゃめちゃ面白かった。であのよくあんだけ動いて途中また100なんか歌う曲に戻ってこれるなと思って、そうそうそう、で一番最後のもうケツになるにつれてダンスがどんどん荒れていって
壊れたって思ったもんな。そう
そう、でも面白い、
うん
うん、でも何か伝わってくるものあるわ。
あるね、
うん、あの必死さが
ロックだなって思って、
これがロックなんかって思うけど、うん、だからそれですね僕ら二人は。 どうですかこの夢に関しては。
これ、うん、僕ね いいなと思ったのこれマジで生前葬としてできそうだなと思って、
うん、あまあねそうですね、
単純に
その面白くないですかこれ。あのミラーボールの中で MC マイク持っていて、うん、本日は私の葬儀にご参列いただきありがとうございます。
そう ね感謝を伝えるんだもん ね、 そうそう、知ってる人たち
に、私の人生に関わってくださった全ての皆さん本当にありがとうございました。それでは今日最後の曲を聴いていただきましょう。君の瞳に恋してる、どうぞ
このさ自分が歌わない感じがいいよ ね、なんていうか司会っていうか、
うん、そうそうそうそう、
それがもうなんか新しいな、
うん、
これでもこの立場だったらさ、ね、うん、大変だよね、いろんな人関わってくきてるから。
なんか世にも奇妙な物語でこういう話ありそうですね。
ありそうだな、うん、あ確かに、
ね、うん、というのはまあちょっと変わったですね、あの夢、そしてその夢からつながる曲にちょっと興味を持っているという羽生さんのお便り、うん、
この人がどうやってこの曲に出会ったかとかが知りたいかな、うん、なんか
確かにね、
ここまでね、この曲になんで固執してんだろうね、うん、自然と
たまたま好きってのはあるでしょうけど、何かね
引っかかるもんあんだろうね、うん、
でしょうね。まあまあこのちょっとね変わったお便りでした。
面白いですよ。
あ、面白いですよね。
よかった、
うん、では、次いきましょう。次じゃあ2つ目いきます。
はい、
岸本様、林様、はじめましてこんにちは。オカルトネームくりまんじゅうと申します。
はい、
いつも楽しく番組を聞かせていただいております。
ありがとうございます。
ありがとうございます。2ヶ月ほど前にお二人の番組の存在を知り即ハマってしまい、朝に晩に拝聴しまくっておりますと。
ありがとうございます。
ありがとうございます。これまで聞いていたポッドキャスト番組がカスのように感じるほどです。ありがとうございます。
いやいや、選んでいいよそれは別に。
どれだろうな、うん、それちょっと送ってほしいわ今度、ね、どれをカスと思ったか、う
ん、元マイポッドキャストをね、
ね、そうそうそう、うん、あ、ではそんなことなくって、あの今は別のものにハマっておりまして、お二人の番組もカスと感じておりますみたいな。
ありえるから、もう違う、
ね、心移ってますみたいな可能性もあるからね、うん、ブログの方でも初回から聞かせていただいております。本当に面白くてお二人の掛け合いも大好きです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。私自身は霊感も特別な体験も皆無で、うん、こんなつまらん凡人がお便りなど大変おこがましいと思うのですが、本当に悩んでいることがあるので吐き出させていただきたくメールしてしまいました。
悩み相談、ね、まあいいですね。
初めてその声を聞いた時から拒絶反応でゾワゾワしました。
はあ、
秀丸さんの声が心から苦手です本当に本当に苦手なのです、
はあ、
なので本当は、ね、うん、秀丸さんゲスト会が、
うん、
ゲスト会は飛ばして聞きたいのですが、うん、結構頻繁に登場されますし、
うん、
お二人は秀丸さんのことが大好きなご様子自分が好きな人が好いている人間のことはできれば好きになりたいのが女心というものです。
女性、ね、
どうにかなれる方法はないでしょうか。あと結構何言ってるか分かりません。
いや それはもう中盤に持ってくんだそれ。
聞き慣れていくうちになれるよ系でしょうか。
ああそういう系があるんだね。
長文乱文のメールを送りつけたこと、お二人の、大事なご友人のことを苦手という暴言大変申し訳ありません。失礼な言動をお許しください。めちゃめちゃ面白いなこの人のお便り。遠方のイベント参加はなかなか難しいですが、いつか名古屋近辺でイベントがあったら行きたいです。うん、お二人のますますのご活躍をお祈りしております。お体に気をつけてお仕事頑張ってください。栗まんじゅうさんからのお便りでした。ありがとうございます。
ありがとうございます。
面白いなこの人の。
なかなかね、いい角度の。
歯に衣着せぬというか。
ね、でもものすごい素直に語ってる、
ね。そうそう。
自分の。
面白いわ。
心情と
これまで聞いていたポッドキャスト番組がカスのように感じることです。
口悪いんだよ。言わんでええよね
それ。いやそうそう、別にここ言わなくていい。
あとね、これ、うん、まあ、この方以外も結構入れてくるんだよこのメールで。
ああ、はいはいはい、はい、
他が褒めてくれるんだけど、
はいはい、
いや他のがクソに聞こえますとか。いや本当もう別にそれは言わんでいいけどなっていうのあるんだな、うん、
でもこう思いません？例えばペットショップ行って、
うん、
この犬かわいいですね、いいです、ちょっとこれ欲しいですって京さんが言うじゃないですか。この犬がねかわいいです、トイプードル何でもいいですよ、うん、そしたら、うん、ああいいですね、目をいいところつけられました、うん、というのもですね、他の犬はもう余命2ヶ月なんです。この犬だけが健康体なんですよね。他は全部病気ですって言ったら、うん、ああこれいいなってなるじゃないですか。それと一緒ですよ。
絶対違うよ。絶対違う。
他を腐して自分が選んだものをすごくいいと感じさせるという、うん、
良かった
っていうね、そうそう、一番ね、結果一番いいという、うん、それ
なんかちょっと赤鬼ちゃんの流れを感じるわ。
あ確かにそうだ、う
ん、口の悪さの感じと
その中に面白さが入っているという、うん、でこのマロさんがすごい苦手らしいんですよね。
マロさんの何が苦手って言ってました、
うん、声
ね、
拒絶反応でゾワゾワしました。
なるほど。
あと本当に申し訳ない、訂正しなきゃいけないことがあるんですけど、
はい、
お二人の大事なご友人のことを苦手という暴言って言いますけど、僕は友人とは思ってない、う
ん、お前はまずいだろ。お前の世話のなり方ではまずいだろ、
うん、僕はドライバーだと思ってるんで。使用人だと思ってるんで。
うん、そうそう、僕は何ですか、大事なご友人、
ご友人、友人でしょ、
まあ、友人は友人ですよ、ね、
大事、
まあ、大事かはちょっと分かんないけど、うん、
そうでしょ、まあまあそういう人ですよ、
うん、
でまあまあそのマルさんがすごい苦手だっていうんですって。
なるほどね、
う
ん、
でもこれにどうにかなれる方法はないでしょうか。
ここが俺ね素敵だと思って、
うん、
そのね、うん、苦手だからっていうことで終わってないじゃないですか、これ。
そうそう、ちゃんとその苦手のままじゃなくてね、
じゃあ私はどうすればいいのかと、
そうそうそうそ
ういうところに行き着いてますからね、
う
ん、
どうしたらいいと思います。
そうっすね、うん、なんだっけ、そのさ文章の途中でも出てきたさ、うん、なんだっけ、聞き続けてればなれる系でしょうか、うん、みたいな、
聞き慣れていくうちになれる余計でしょうか、
なれる余計ではないと思う、
うん、ではないと思いますよ、
ね、本当に分からない、未だに分かんねえ時あるもんな、うん、
知恵の輪ってあるじゃないですか、
うん、
一回外すと、
うん、
なんでこんなことに悩んだんだろうっていうぐらい簡単じゃないですか。
そうだね、カチャンってなるとね、
カチャンってね、うん、でも外せないといつまでたっても外せないんですよ。
てか無理だって思うよね、
うん、
こんなのどうやんの
と一緒で、うん、一回本当に慣れちゃうと、マルさんの声にね、
う
ん、そっからは
どうやって慣れるの、
なんで今まで
苦手だろうって思う、これが気持ち悪かったんだ
ろう思うんですね、うん、で僕もそれを探してます。
僕苦手まだ溶けてないの、
お前知恵の輪、本当に岡山弁で言うと申し訳ないですけど、うん、むちゃむちゃ気が悪いんで、ああそうそうそう、
多分ですけど、うん、その知恵のはもう多分取れないですよ。溶接されてるから、
四角と四角で交わってるから、もう一生取れない、
一生取れない、
背桶と背桶のやつだから、
うん、
でも僕はね、慣れるとかでなく最初最初、
うん、
本当にあった最初、
そう、俺も最初今どうだったかなって思ったんだよな、うん、
最初やっとは感じなかった、何するか本当分かんなかったけれども、
うん、
だからもうやって感じたらずっと嫌なのは取れないかもしれないけど、何言ってるか分からないっていうのは、
うん、
今後聞き慣れれば慣れる余計です。
慣れる余計だ、
うん、慣れる余計、聞いてれば分かる、最初分かんなかったけど、
確かにそうかもな、
途中から分からなってきたもん、何言ってるか、
うんうん、もっと聞き取れなかった記憶がある、
うん、って言うから、あ、でもなんか手を口元を持って言ってるから、水飲みたいって言ってんのかな。じゃあどうぞ水。
でもただジェスチャーだよね。
はやせちゃん、はやせちゃん、ウィグウィグって言うから、あ、でもなんか手を口元に開けてるから、これは水か、あの上唇をちぎってほしいのかどっちかだろうなって思って、ね、まあ、一応上唇ちぎりましたけど、その時はで水飲ませましたけど、その後で
それが生魚欲しいからね。
ゴラムじゃねえか。
どうなんだろう。ゴラムゴラムゴラムゴラム。でも俺も最初見た時の印象っていうのが、
は
い
はい、生魚なんで焼くんだよ、生で食うのが一番うまいんだろう。
超はっきり言えてる。そこは
そこはね、ゴラムゴラム。何、
いや、芸人の舞台で俺多分見たのが最初かもしれないんだけど、うん、はいはい、その時もう全くマジで聞き取れないなっていうことだったんだけど、なんか、
うん、
おかしくしょうがなかったんだよ、
うん、
なんかもう
何言ってるか分かんない、
ね、何これって思って、う
ん、でもすごい頑張るんですよね。
そうそう、うん、だからそれをだから見てたら違うのかもなと思って、そのなんていうの、音声だけじゃんこれって、
倍確かに確かに
体がさ、その
動いてるとこみたいね。
そう、
あ、それはすごい、
キャラクター込みで見てないから、うん、なんか本当によく分かんないの来てるなってなっちゃってるのかもしれないけど、
思ったより可愛らしいですよね、見た目はね。
そうそうそう、
うん、
年はね結構いってんだけど、
そうそうそう、
可愛いんだよね、
可愛らしいので
キャラクターと。そうそ
う、だからまあ一回確かに木場さん言うように、まあ動画
なんかでね、ライブなりで見てたらね、
ちょっと違うかもね、動くところを見た後にちょっと聞いてみたら、
うん、
変わるかもしれないです
ね。したらもう無理だと思う。
うん
うん、
まあね、女心というものですですって。
女の人ってあれなんだね、好きなも、うん、人の好きなものは好きになりたいって気持ちあるんだね。
いやじゃないですか、
そう感じある、
うん、いや奥さんなんてはっきりし、出会った時と趣味全く違いますよ今。
あ、そう、
うん、全部違う。
全部かは分かんないけど、
御朱印帳集めたりとかも全部その俺の趣味に付き合ってるわけだし、うん、食の趣味とかも食、うん、全部違う、変わった
飯ね、
うん、飯も全部変わったし、まあそれに、まあ比例して体型も変わっていったし、
うん
うん、どんどん俺に合わせていってるわ。
お前がそれ求めてるってことになっちゃうけど。
俺がねたくさん物頼んで小食だから少し食って飽きるんですよ、うん、
食べないんだよね。
そしたら奥さんが全部平らげるんですよ。そうそうそう、どんどんどんどん体でっかくなってい って、
でも被害だよね、ほぼ、
うん、俺ね今大きめの脂身としか見てないもん奥さんのこと。
大きめの脂身とじゃあ日夜生活してるわけ。
そう、大きめの脂身と僕は
火ついたら大変だよそれ。
席入れてんすよ。うん、そう。うん、
いやそういうじゃああるんだね、うん。おそらく女性の人はその
ね、
うん、
でも今あります、ね、今まで
合わせるみたいな、
この人の声苦手っていうの。
この人の声苦手、うん、結構あると思うけどな。
これないっすよ。
好き嫌いでしょ。
好きっていうかゾワゾワして拒絶反応起こす
ぐらいよ。あ、俺女の人の高い声結構ダメ。
え、ピンクの電話は？
あ、超ダメ。
え、
マジやめてって思う。うん。
へ
え。嘘だろって思うし。
ミヤちゃん。ダメですか？
ツートーンを落としてほしい。
へえ。でもあれが低かったら面白くないですよ。
面白くないよね。うん。うん、それは分かってる。それは分かってるけど、うん、もしあれが毎日家で聞かされてたら本当に狂うと思う。
死んじゃえ。
もう殺しに来てるし。
いや言うでしょネタでね、
死んじゃえって、うん、いやでもそう苦手、だからなんだっけ、パーコさんとかもやっぱ結構苦手だね、
うん、はいはい、あの人ちょっと低くないですか声。高いわけじゃないでしょ、はっはっはっていうのって。
いや高いよ、
高いですか、
高く聞こえる俺は。
へえ、そっ か、 俺だからジャパネットさんは、
あ、だからあんま好きじゃない、
ダメ、
うん、男も女もそうだけど、
あ、男もダメなんですね。も
うジャパネットダメってことは。あんまり高め、あの人超苦手、名前言うと あれなんかもしれないけど、はい、チーモンチョウチュウだっけ。
あ、チーモンチョウチュウさんね、
男の
保険の可愛らしい子。
そうそう、ビジュアルは ね、うん、はいはいはい、イケメンだけど。
確かにね、
これダメだわ俺。
それは俺ないな
本当。
あ、別に高く、あ、女性は苦手かもしれない、男性はない。
なんか疲れるんだよね、
わかるわかる、
聞いてるだけで、
うん、俺話しててヘドが出るのは、
うん、
マジで若い女の人苦手ですね。
いや、ヘドって何だろう、うん、
ヘドが出る本当に。
それはだって内容ってこと？
この前ですかね、普通に仕事してて、うん、こうしたらば自分のね10歳下の、うん、まあ、子がスタッフでいるんですよ、
うん、
ほんならばその女の子がずっとなんか自分の彼の話をするんですよ。
いいじゃん、
俺に対してね。
全然いいじゃん。
何これって思って、ずっとなんか私の 彼実はミュージシャンで、うん、みたいな、あの私のためにギター弾いて歌ってくれるんですよみたいな。
面白そうじゃんその話
で、その人私よりも女子力高くって、うん、あの掃除も洗濯もできる、あとあの料理もすごくうまいんですって言って、うん、でもできすぎるとやっぱり私はもう何もできないじゃないですかみたいな、したし、うん、できないし、だから何も進歩しないんですよ、どうすればいいと思いますって言われてい
いお便り来たじゃん、
ちゃんと僕返しましたよ、うん、ヘド出るわ
ちゃんと返したね、
ヘドが出るんじゃお前っつって、うん、もう近づいてくんなって言いましたよ。
何個下だっけ？ 10 個？
10 個下。だから、今俺30ですから、20歳の子。
20。もうひどいな。
ヘド出るわ、お前。お前の話はつまらんの言って。
聞いてやれよ、それぐらい。
それ、そういうなんか、あの、なんていうんですかね、相談という意味の、言ってるだけの、ただの自慢？
まあまあ、そうね。自慢もあるよね。うん、ミュージシャン言わなくていいし、ね。
写真見てくださいよ、って言って。うんうん、そしたら、おーブスなんかい、いやそれちょっと安心した
それ言ったの
言わせました、ブスなんかい、おい、うん、言って
すげえ
ドエレブスなんかい、うん、えって出てお前ドエレブスがギターやっとんかいってギターって、
うんうん、ミュージシャンなのにって思っちゃうよね、うん、それ
でもギターすごい上手いんでちょっと、うん、おーそうかい、
なるほどね、見た目より中身でしょ、
でもギターめっちゃ上手くって、あの料理すごい上手くって、掃除洗濯もしててめちゃめちゃ優しくって、もうホワイブスやったらもうプラマイゼロやなと思いました。そんぐらいブスでしたよほんまに。
悪いこと言うな、二十、うん、歳のこの夢を。
本当に本当に
いいんだ、言いたいんだよ、うん、
あの例えばですけど、あの炭をね、炭、うん、あるじゃないですか、
墨汁
を少し、うん、手のひらに垂らすじゃないですか手のひらに垂らしてね、はい、少しで、はい、こぼれないようにするんですよ、はあ、こぼれないようにして、うん、
皿にしてね、
あの、まあ、半紙を下に敷くわけですよ、
はい、
半紙を、白い半紙ですよ、うん、そこに「おい!」っつってあのパーンってね、あの持ってた墨汁を投げつけるわけですよ、そしたらペチャってなるじゃないですか、
うん、まあ何か謎の点がつく、
ね、うん、そうそうそうそう、うん、あでもこれ顔に見えないちょっとって言われるじゃないですか、
そんなありそう、
そういう顔
ああそういうことね、うん、おいや何やんのかなと思ったら、うん、そういうことか、
そういう顔、
うん、じゃあブスだね、
うん、これ何かな
みたいな、偶然でできた顔なんだね、
う
ん、
そうそうそう、偶然できた顔、うん、よく見たら顔に見えるっていう顔、うん、
それ人じゃないんじゃない、
うん、人じゃないかもしれない、
うんうん、すごいね、
うん、
いやお
そのヘド出る、
そんなかわいそうに二十歳の子、
う
ん、
ドヘドが出る、本当に苦手、もうああいうのは、いやもう聞ける人は聞けるでしょ、長さん聞けるでしょ、
ずっと聞いてられるわ、
俺も無理だもの、う
ん、えででってなるよ、
は
で
いやこの前
それでそれでって
ディズニーランド行ったんですよ、うん、つって、であの お酒飲めるとこ探したんです、でもディズニーシーなんですよお酒飲めるのは、
そうなんだ、
そうなんです、
で
ね、うん、あの最後あのエレクトリカルパレードあるじゃないですか、 あれ見ようねって言ってて、ね、あるある、待てど暮らせど来ないんですよって、うん、なんでだろうって思って、うん、じゃああの来ないからあの先に飲み物買いに行こうよって言って、うん、飲み物かな行ったんですよって、うん、で帰ってきたらもう通り過ぎちゃっててだから見ずに帰ったんです、
あそうもったいない、
どう思います、
いやもう残念だね、次はじゃあ見ようねちゃんと、
優しい、俺それ言われたんですよ、
うんうん、
言われて、いやいやかましいわお前ほんだらお前一人残して一人が飲み物買いったらいいんちゃうんけ、踊れはって思って、俺に言うことじゃねえよお前は、あとお前もうそんだけ見れないやったらお前普通にもう動画で見
っていうか、うん、俺それをお前に言おうって思ったのがすごいって思った、ね、絶対聞かなそうじゃん、
ネットで調べて動画で見お前みたいなもんはってそんだけもうそこにずっといられないような、 いられないようなバカ二人は、
うん、てか本当バカ二人だなって思ったよ、うん、今の、
そうね、
もうちょっと考えろよ、
どこ好き合ってるんですどう思いますって言われて、どうも思わん、
面白いじゃん、
どうも思わん、うん、
ずっと聞いてられるわ、
仲良くやったらいいじゃないって思って、
いい、いいことだよね、
う
ん、
それにはヘドが出ます、でもこの人はまさにヘドが出るそうですね、
まあまあだから、うん、ベクトルが違うから ね人によって、
あそういうことか、だから俺はあの人たちのことをどうやって好きになれないと思うんですよ、う
ん、なる努力してないでしょ、でもなろうという努力を
してないわ、
この人はしようとしてる、
うわ大人だな、
そこが違うよね、う
ん、俺はだったら子供でいいわあんなやつら好きになるんだってクソめんどくせえあいつら、
もう二度と聞きたくない、うん、エレクトリカルパレード
の話、迎え来たよって言って、うん、下から制作会社に向かって言うんですよ、下から、うん、窓を、うん、開けて、そんな中がありがとうって言って、
え、マジで？
そうそう、気持ち悪いって思って
。激いたじゃん。
もしかして身長がね、どえれい高いかもしれない。座ってる写真だったから。
ああ、彼氏。
どえれい高いかなと思ったら、もう160ねえぐらいのチビ。ちっちゃい子で。で、迎え来たよって言うから、バイクかなんかかなと思ったら、ママチャリなんですよ。
いいじゃん、別に。
何これ。
ミュージシャンが金ねえんだから、大抵。
何これって思って。でも、ギターけしょってました、確かに。
ああ、うん。高校生みたいだね。
うん。なんていうんですか、あれ、アプリで知り合ったんですって。
マッチングアプリ、
あ、そうそう、何でしたっけ、あのペアーズ、
ペアーズ、
ペアーズ知り合った、あのミュージシャンって調べて出てきたっ
ていい ねアピールがいいね、
アピールね、出てきたっつって、どれ
お前聞いてんじゃん、結構
言ってくるんですよ、言ってくるんですよ、
何お前で結構仲いいじゃん、
ペアーズでっつって、
うん、すごい深いとこまで話してるんですよ、そうそうそう、
コスプレして行ったんですよね、ディズニーランドって言って、知らねえよお前の衣装、
めっちゃいいじゃん、面白い、お前の衣装、何の衣装か聞かないの、
聞いた聞いた、
何
ゴスロリでって言って
聞いてんじゃねえか
言ってくる、
興味湧いてんじゃね
えか、ゴスロリでって言って、であっちで着替える人いるじゃないですか、
あトイレ
とか、ね、トイレとかね、え、でも夢の国入って着替えちゃダメでしょ、だって普通の服で少しは入ってるってわけですから、うん、ってだからあれは夢の国の外で着替えて入るもんなんですよ、うん、いやお前らのそのなんかローカルルール知らんから、俺クソクソローカルルール俺に当ててくんなよ、すごいね、どう思います、いや俺仮装戦士そもそも、
ね、うん、どう思うかって考えたこともない
よ、ね、ないよ、うん、どうも思わん、
あれだけ一度も考えたことないわ、
あっち行け
って言いました
、その議論、もうあっち行けって、うん
ね、だって迎え来たよ、でもさ、お前がそれ言ってんのにそんだけ話してって相当タフじゃない、
うんうん、まあね、
打たれ強いよね、う
ん、彼どんな格好できたのっつったら、うん、なんかあの頭にカチューシャみたいなのつけて、うん、でそこに角つけてました、
うん、うるせえ何のキャラか分かんねえ、何のキャラか全然分かんねえ、
鬼らしい
っす、鬼なんだ、
うるせえ、
面白いじゃん、
うるせえこいつら
お前すごいいい子じゃん、うん、ね、それそうそう、全然ずっと いられるわ、その子、
これで仕事めっちゃできるんですよ、
できるんだ
女の子、超できる、
二十歳で、
二十歳超できる、言わないで全部やってくれる、超できる、
面白い子だ、ね、仕事はね、
うん、でもやっぱり家のことは全部彼にやってもらうから、デスクはぐちゃぐちゃですけど仕事はすげえできるし、すげえ気利く、
男っぽいね、だから、
うん、あ、そうっすね、
役割
と、うん、超できる、なんか若いなって思う、仕事のやり方が、早く済まして帰るみたいな、
賢いんだね、
賢い、だから賢い、なんかサボり方がすごい上手いなと、
うん、でもまあ彼氏はちょっと残念な感じだと、
そうですね、
残念な彼氏、まあ、本人がね楽しければいいけどね、
いいですよ、うん、どんな格好できたと思います、カチューシャに角つけてきたんですよ、可愛いですよね
めっちゃ面白い話してる
どう思います、って
全然聞いてあげたよ、
その、うん、いやいやダメダメダメダメ、
その子のおかげで今日持ってるみたいなとこあるからな、
はい、あ、確かにね、疲れてるから、
うん、よかったじゃん、
確かにね、使わせてもらったよありがとね、
うん、
やっぱできるわこいつ、
うん、
結果できたわこいつ、やっぱり、
いやいい、いい、
仲良くしてください彼とね、
本当に、まあ、そうっすね、
恋は盲目だから、
うんうん、もうだからあれでしょ、
見えたらねダメだからやっぱり
、まあ、その子は別にもう何の問題もないから、うん、いいんですよ、
まあね、結婚したいって言ってましたよ、
あ、そう、二十歳で、
二十歳とね、あの彼が19つとかね、
わかんない、年下なんだ、
年下、
もうめっちゃ興味湧いてきたわ、うん、その子面白そうじゃん、
ペアス、もう19でもペアスやってるミュージシャンって言ってる、
ああ、いいね、うん、いいと思う、
ね、
うん、今時
ね、あの時々送ってくるんですよ、
何を、
あの彼女をね、ママチャリの後ろのして、朝
送るってそういう意味ね、
うんうん、送ってくるんですよ、よろしくお願いします、誰に聞こえてるか分からんけど大きい声で言うんですよ、下から、
すごいいい子に見えるわ
えって言って見たらもういないっていう、超ママチャリこぐの早いですよ、
へー、
よろしくお願いします、
すごいねそれ、
おはようございますって入ってきて、うん、彼って言ったら、はい、
じゃあもうみんな知ってるんだ、公認な感じなんだ、
ね、ちょっと変わってる子ですね、
変わってるわ、
うん、
今時
そんな子です、うん、え、これ何の回、
知らんし
あのお便りからいただいたね、栗まんじゅうさんのお便りからこういう風にまあまあ広がっていきました、
結果クリマンジュさんにはどうしたらいいかっていう話は、うん、もうマロさんの動画を見るとか、
う
ん、
そうですね。あと好き嫌いっていうのは大人になるとね、子供の時は、まあ、まだ克服できるんですけど、ね、うん、大人になったらあんまり克服できないんですよ。要はもう固定観念っていうのがすっごい頭にあるから、自分が嫌いって思ったらそうそう何か素晴らしいことが起きないと好きには転じないですよ。
まあまあいきなりはなかなかね、うん、
だから無理も
諦めろ、
嫌なまま無理無理無理。
じゃああのあれですね、飛ばしていただく
という方向で、飛ばしていただくという方向で
お願いしたいかなと。
ください、
はい、
こんな感じです。以上です。
ありがとうございました。